では、長誠は大いなりご一緒に賛美したいと思います。タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン。三、はい。長誠は保護ひなり。とどめ神は君のみ。かごられながら日の手に。捧げられる日の地層。長誠は、王になれば、明日ごとに褒めうと、恵み日々に豊かなり、御顔を常に輝けし。一言お祈りいたします。愛する天の神様、ありがとうございます。今朝も御言葉を開くことができるこの時間を心から感謝します。御言葉によって導いてください。よく悟ることができるように聖霊様助けてください。心から感謝して、イエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。じゃあ本日の聖書箇所をご一緒に拝読したいと思います。本日はルカの福音書1章26節から38節です。ところで、その6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方。主があなたと共におられます。しかし、マリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはないマリア。あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を見ます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また、神である主は、彼にその父、ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい。あなたの親類のエリサベツも、あの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。アーメン。はい、では先に内容をまとめたいと思います。御使いガブリエルは処女マリアを訪れ、イエスという男の子が与えられることを告げます。イエスはダビデの王位を継ぎ、常しえにヤコブの家を治めるものとなると予言します。マリアは御使いの言葉が自分の身に起こるようにと答えました。ではしばらく黙想していきたいと思います。示される箇所、ないか聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。では、分かち合っていきたいと思います。目に留まった箇所、分かち合える方からお願いします。
はい、私は30節に目が留まりました。あなたは神から恵みを受けたのですというところですけれども、 イエス様の生涯を思うと、これが恵みと言えるかどうかはちょっと人間的には分からないなと思いました。でもマリアに神様のご計画が成し遂げられ、ま、救い主を生むという使命が与えられたことは恵みだなということを思いました。あとは38節も目が止まって、あなたのお言葉通りこの身になりますようにと言っているマリアがとてもひりくらっているし、心の準備ができていたんだなということを思いました。私でしたらちょっとパニックになって、どういうことなんですかとか言ってたかもしれないんですけれども、マリアはとてもへりくだっていて準備ができているんだなということを思いました。以上です。
私は、34節から37節までのところに目が止まったんですけども、まだ男を知らないマリアが、子供を持つようになるということは本当にもう全然理解ができないことでありえないことなんですけど、これはまたこのエリザベツが子供を産んだ、不妊の女が子供を産んだこととはまたレベルが全然違うもので、男と関係も持ったことがない女性が妊娠するというのはもう本当に不可能なことなんですけど、御使いが神にとって不可能なことは一つもありませんという答えがすごくシンプルで、そうだなという納得いく答えだなと思いました。結構自分は神様のことを人間的なこう知恵や理性で解き明かすというか、人々に無理やりに理解させようとしたことがあったなと思って、神様だからそうなんですよと言えばいいんだなと、そういうふうに示されました。以上です。
はい、私は37節と38節から、示しをいただきました。ここでマリアが神様に対して応答しているんですけども、37節では神にとって不可能なことは一つもありませんという告白をし、38節では私は主のはしためですと、お言葉通りになりますように、この身になりますようにと言っています。このような真心から主を信頼して信仰の応答をする、このような態度に心が止まりました。です。
はい、ではもうしばらく黙想していきましょう。三位一体の神様はどのようなお方でしょうか。また、戒め、避けるべき行動、教えなどないか、一つ一つ御言葉を調べていきましょう。はい、いかがでしょうか。では分かち合える方から分かち合っていきたいと思います。
はい、私は、35節、聖霊があなたの上に臨み、一歩と高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神のこと呼ばれますと書いてあるところから、聖霊様について、聖なるお方である、そして、この魂の誕生に関わることができるお方であるということを教えられました。またそれを補足するかのように、37節、神にとって不可能なことは一つもありませんと書いてあるんですけれども、本当に、聖霊様が神の子の誕生に関わって人が身ごもるようになるというのは本当に神の御業としか言いようがないということを、思わされました。以上です。
はい、私は38節でマリアの模範を学ぶことができると思いました。本当に自分の人生に対して自分の思いや、また計画や、またその主観などいろんなことあったと思うんですけど、まだ若いマリアがいろんなこれからの将来のことについてたくさん考えもあったと思うんですが、御使いから言われた神の御言葉、自分の人生に対するご計画を聞いたときに、その通りになりますようにと、そのような祈りを捧げるマリアを通して、本当に神様に対する全く信頼と、信仰と献身を見ることができるなと思いました。以上です。
はい、私はイエス様ですけども、32と33節で、ダビデの王位を継ぎ、そして、ここですでに永遠の王国を治めるという、本当に地上で 罪の許しを与えるだけではなくて、永遠にこのイスラエルを治めてくださる、そのようなお方で、として生まれるということを学びました。以上です。
はい。私も35節からの内容ですね。最後までの内容で、やはり信仰を持って神様に応答する、告白する、この態度一つ一つに心が止まっています。以上です。
はい。私は27節と30節のところで、恵みというのは本当に無条件に与えられるものだということを改めて教えられました。マリアは救い主を身ごもることにこれからなると思うんですけれども、でもマリアがだからといって何か世界で一人だけものすごい優れたことをしたわけではなくて、マリアは平凡に信仰を持って過ごしていたと思うんですが、けれども恵みは本当に一方的で、また無条件に与えられるものだなということ。この大きな恵みを受け取れたマリアは本当に素晴らしいなと思いました。そして35節から36節のところで、私は聖霊様の働き、聖霊様が望まれるとき、その働きは完了されるんだ。必ず途中で挫折というか、その止まることはなく、完了されるんだということを教えられたんですけれども、このエリサベツが不妊の女と言われていたのに、今はもう6ヶ月だということを語られていて、今の時代でもやっぱりこう子供を宿して10ヶ月お腹で守るのすごく大変なんですけど、転べないし病気もできないし、年いっているエリサベツならなおさら流産してもおかしくないような状況であるのに、けれどもエリサベツもマリアも本当に聖霊によって宿ったものは、神様が最初から最後まで、またそのお腹の子は生涯にわたって本当に神様の働きをするために通されるというか、聖霊様の働きというのは途中で止まることがない、必ず全うされるものなんだなということを教えられました。はい。では、しばらく黙想していきましょう。具体的にどのように適用すべきなのか、聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。はい、いかがでしょうか。では、分かち合っていきたいと思います。
はい、私は願ってもなかなか叶えられない願いというのがあるんですけれども、神にとって不可能なことは一つもありませんと書いてあって、神様がそれを聞いてくださっていないわけではないのだなということを思いました。今はこのような状態が私にとってはベストであるということを、教えられた気がします。なので、主を信頼して生きていこうと思いました。以上です。
はい、私はマリアのこの模範から学ぼうと示されているんですけど、自分の意思とは関係ないんですけど、最近結構争点に寝坊してしまったことがあって、改めてこのマリアのような献身と神様に対するこの信頼、このような生き方をちょっと改めてしっかりしないといけないなというふうに思いました。以上です。
はい、私は、マリアの信仰が、主に語られた御言葉をそのまま信じる、そういう信仰であると思いました。最近示されて昔のいただいた御言葉を読み返したりしてるんですけれども、結構やっぱり恵みがあって、こういうこともあったなと思って、本当に主の、マリアはこの時何もしてないというか、何かをしてたんでしょうけど、とにかく主がマリアの信仰を見て選んでおられるなという、そういう信仰を与えられたのだと思うんですけれども、ですからこの約束をもう一度そのまま信じる、これによって生きることを今日も心がけていと思いました。以上です。
私もこの信仰の女性の態度を模範として、今日は信仰告白を持って一日を始めたいと思いました。この宣教地に導いてくださったこと、そしてここで主ご自身が新たな御業をご計画されていること、また、一人一人の魂を福音によって救い出そうとされている。 一つ一つのことを感謝しながら信仰を持って告白し、今日も神様の働きを共にしていきたいと思いました。以上です。
はい、私はちょっと最近体調を崩して伝道している方々になかなか会えない状況でいたんですけれども、今朝の御言葉を通して神様が始められたことは必ず成し遂げられるということを教えられて、神様によって伝道されている方々はこれから必ず救われてくるなという確信を改めていただくことができました。感謝します。では最後に一言お祈りいたします。愛する天の神様、ありがとうございます。今朝も御言葉を通してあなたの御教えのうちを歩むようにと、今道をまっすぐともう一度正してくださったこと、また励ましをいただいたこと、心から感謝いたします。聖霊様、今日も導いてください。私たち一人一人まっすぐと主の御心の上を歩んでいきたいと思います。また信仰により本当にあなたからの恵みを受け取っていきたいと願っています。今日一日もお一人お一人を豊かに祝福してください。心から感謝してイエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。ありがとうございました。では
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。